おはようございます、こんにちは、こんばんは。薬メディラジオへようこそ。パーソナリティのふみやさんです。はい、4日ぶりの更新ですね。はい、ただいまの時刻は4月の9日木曜日の23時、35分となっております。ラジオを聴きの薬剤師の皆様、日々の業務本当にお疲れ様です。さて、本日のテーマに入る前にですね、先日私が現場でハッとさせられた出来事についてお話しさせてください。先日ですね、黄門金融解消で入院していてっていう患者さんがいまして、あれ、スタチン系って飲んでたっけなって思ったんですけど、お薬手帳をよくよく確認してみたら、スタチン系もフィブラート系も全く飲んでいなかったんですね。皆さんも黄門金融解消と聞くと真っ先にコレステロールのお薬を思い浮かべるのではないでしょうか。でも実はスタチン以外にも黄門金融解消を引き起こす可能性のある薬剤は、私たちが日常的に扱う薬の中に多岐にわたっているんですね。ということで今回のテーマはですね、スタチンフィブラート系以外の黄門金融解消リスクとそのメカニズムについて、見ていきたいと思います。まずですね、日常業務で遭遇する頻度が高いものから整理していきます。代表的なのは抗菌薬です。特にダプトマイシンは金毒性が有名で、投与中は CPK の値、こちらが定期的モニタリングが必須となっています。また、入気の論拠のレボフロキサシンなどでも報告がありますし、相互作用でリスクが高まることも知られています。身近なところでは、肝臓ですね、グリチルリチンを含む芍薬甘草糖などの漢方薬や、グリチロン配合錠といった消化器系の薬でも起こり得ます。さらに、頻度は低いものの、肺炎球菌ワクチンのニューモバックスの添付文書の重大な副作用にも記載がありますし、プロポフォールの長期大量投与によるプロポフォール輸注症候群 PRIS や、コルチステロイドによるステロイド筋症に関連して起こるケースもあります。ただ今日ですね、焦点を当てたいのが、クエチアピンやリスペリドンといった抗精神病薬、そして SSRI などの抗うつ薬による黄門金融解消についてです。これら精神科領域のお薬による黄門金融解消は、薬が直接筋肉を溶かすわけではなく、悪性症候群 NMS やセロトニン症候群が進展した結果として二次的に筋肉が崩壊するという非常に恐ろしい基準を持っています。抗精神病薬の場合、引き金になるのは脳内におけるドパミン D2 受容体の強力な遮断です。黒質線状体の受容体が遮断されると、極度の錐体外露症状として円環様強剛と呼ばれる筋肉がカチカチにこわばる異常な持続的収縮が起きます。同時に視床下部にある体温調節中枢が機能不全に陥り、異常な高熱を発するようになります。全身の筋肉が激しく収縮し続け、さらに高熱が重なるとどうなるのか。骨格筋細胞は莫大なエネルギーを消費し、細胞内の ATP が急激に枯渇してしまうんですね。 ATP が尽きると細胞膜のイオンポンプを維持できなくなり、細胞内に大量のカルシウムイオンが流れ込みます。その結果、タンパク分解酵素が異常に活性化し、筋細胞の膜が内側から破壊されてしまう。そしてミオグロビンや CPK、カリウムが血中に大量に漏れ出す。これが悪性症候群を経由する黄門金融解消の完成プロセスです。稀なケースとして、悪性症候群のような激しい症状がなくても過鎮性で長時間同じ姿勢で倒れ込んでいたことによる筋肉の圧迫挫滅や副作用の痙攣発作が続いたという物理的な要因で筋肉が壊死・融解することもあります。一方で、 SSRI や SNRI などの抗うつ薬によって起こるセロトニン症候群も行き着く先は全く同じなんです。原因はドパミン遮断ではなくセロトニンの過剰です。中枢や末梢でセロトニン受容体が過剰刺激されると、神経が異常に興奮し、筋肉がピクッと不随意に収縮するミオクローヌスや激しい心旋が起こります。この激しい筋肉の過活動と脳内の体温調節異常によって、時には40度を超えるような高熱が出ます。そうすると、悪性症候群の時と同じようにエネルギーが急速に消費されて枯渇し、細胞膜が崩壊して黄門金融解消に至るわけです。どちらも重症化すれば急性腎不全や多臓器不全に陥る致死的な副作用ですが、異常な筋収縮による限界突破が筋肉を壊す引き金になっているという点で共通しているのは非常に興味深いポイントです。 では私たち薬剤師は投薬カウンターや病棟でどうやってこれらのリスクを見抜き鑑別すればいいのでしょうか。セロトニン症候群と悪性症候群を見分ける重要な鑑別ポイントは以下の3つです。発症のスピード。セロトニン症候群は薬の追加や増量から数時間以内、多くは24時間以内と急激ですが、悪性症候群は数日、数週間かけて徐々に進行します。筋肉の症状として、セロトニン症候群はミオクローヌスや腱反射更新など神経の下興奮による動きが目立ちますが、悪性症候群は円環様強弱というこわばりが特徴です。次は自律神経症状の違いですね。セロトニン症候群では腸管の受容体も刺激されるため、下痢や腸面温の更新といった消化器症状が先行することがよくあります。スタチン系単独による黄門菌誘拐症であれば、手足のしびれ、筋肉痛、脱力感、尿の色が赤茶色になったといった初期症状に注意を払うのが基本です。しかし抗精神病薬などの場合は、発熱38度以上、異常な発汗、体がカチカチに硬くなる、頻脈、意識の混濁といった初期サインをいち早くキャッチすることが重要になります。これらのサインが見られたら、直ちに引き薬を中止し、ダントロレンなどの適切な処置へつなげることが私たちの急務です。もちろんベースとなる相互作用のチェックも忘れてはいけません。エスタチンとクラリスロマイシンやイトラコナゾールの併用、CYP3A4 阻害による血中濃度上昇やシクロスポリンとの併用などは、発症リスクを跳ね上がらせるため特に注意が必要です。黄門菌誘拐症イコールスタチンという先入観を一度取り払い、患者さんのちょっとした筋肉の違和感や発熱、消化器症状の裏に精神科薬や抗菌薬などの関与がないかを疑える、そんな薬剤師でありたいですね。はい、今回は黄門菌誘拐症がスタチン系以外でも起こる可能性はあるというお話でした。はい、スタッフからですね、この人スタチン系とフィブラート系飲んでなかったんですけども、その黄門菌誘拐症で入院してたんだよってことで、話があったんですね。はい、で僕もですね、もう全く頭から抜けてまして、もう本当にね、先入観というかスタチン系とフィブラート系以外はもう起こらないものだと思ってたんですけども、あると。はい、抗精神病薬でもねあるということで、ちょっと注意をしていかないかなというふうに思った次第です。ちなみにですね、その方、セルトラリンが中止になってました。入院中にね。多分それが原因だろうということで、一旦やめて、回復されたということで、伺ってたんで、ちょっとね、先入観は捨てましょうということですね。はい。はい、今日はそんな、感じのラジオです。そんな感じのラジオです。ちょっと、久々に喋るとね、はい。4日ぶりです。はい、今回は以上です。薬メディラジオではフミヤさんの気になった医療情報やためになる情報を思い立ったら発信していますので、ぜひフォローのほどよろしくお願いします。それでは皆様の健康がより良いものでありますように。バイバイ。